あの先生のグループの方とご縁があってですね、おじさんにご無理をお願いしてこの時間を取りいただいたんですけれどもまあ、ご存知の方多いと思うんですけど、中先生はですね、私とは15、6年前、私も同じ距離が若いようなもんですから15年前に知り合わせていただいてるんですけれども、その頃から気候が得られてて、それから中国へ渡られてもう20年ぐらい延べでしたら、それぐらい中国で、気候太極拳を学ばれてるんですね。で、今は本拠を中国に置かれて、春と秋は中国で、冬はインドに行って、まあ、ボランティア、もう世界平和運動みたいな形でやられて、日本には夏に帰ってこられて、ここの3ヶ月間は全国縦断でその、気候の教室を開いてられると。で、もう気候も含めて大自然と一体になって、自分と他人との差をいかになくすか。で、その一体になった時に本当の天の力が一番リラックスした状態で最大の効果を発揮できるのが気候の真髄っていうところで、そこでたまたまおじさんの本を差し上げたところですね、すごい共感されたというか、ぜひもう、とにかく何年間でもおじさんに読み返したいということで、両方ともスケジュールがすごい厳しかったんですけど、今日もうバッチリを測ったようにですね時間を取っていただきましたので、おじさんにはもう何でも聞いてください。まず中先生から主に質問していただいて、ここではその、不思議な鐘の音、鐘があるんだけど鐘から出てくる音はつき手のつき方一つだよ、だからそのついたのにふさわしいだけの答えがいっぱい返ってきます。で、無限に返ってきます。だから、いい音を鳴らそうなんて肩に力入れないでですね、何だってもういい、自分の人生の疑問何でもいいから全部ぶつけていただきたいと。まずそれでは中先生から
ありがとうございます。
中健次郎と申します。
ありがとうございます。
今日はこの機会をいただきまして
ありがとうございます。
ほとんどが私 の、 仲間といいますか、本当に気の合う方々なんですけども、私たちも、まあ、中国の、まあね、気候とか太極拳とか中国の古い哲学とかの勉強させてもらってるんですけども、このおじさんの本を読ませていただきまして、この思いじゃなくてこう最初にね、神様にこう祈りというかですかね、ありがとうございますとお唱えするのがいいということを書かれてましてね、すごく素晴らしいなと思ったんですけどね、やっぱりどうしてもたまに思いが邪魔をすることがあるんですよね。で、特に近い人の中では思いというのが邪魔することがあって、例えば私ももう結婚して、7年ぐらい経つんですけども、こうなってほしいなとかね、ここはもう少しこうなってくれたらもっと素晴らしいんだとかと思いが立ってしまって時々ちょっとね、そこを注意したりこうしてしまうこともあるんですけども、やっぱりそういうのもあんまり思い出せないで、ただもうありがとうございますの感謝で言った方がよろしいでしょうか。
もう答えちゃって。だって素晴らしかったね。ね、もうすぐ心が澄み切って清らかでね、輝いてますよね。
いやいや、もうどうしてもたまに多くの方が来てしまって、後で自分がこうなんか注意したりするとね、なんか自分の心苦しい時もあるんですよね。やっぱりなんかこうさっぱりしないような感じがあって。
ね、でもね、それやっぱり相手の必要なだけ出てくるんだと思いますけどね。はい、相手にとって一番必要なんで、そういう姿でね、
思わずこうパッと出てくる時もありますよね、やっぱり、
ね、はい、
でまあ妻にとっては厳しいことになることもあるんですけども、後でなんかやっぱりよかったよかったなとかこう思うこともあるんですけどね、
それもいいんですよね。
まあ、他人様にはねそんなこと言ったんじゃないですけど、やっぱり親しい人にはこう甘えもあるんでしょうかね、パッとこうそういうことが出てしまうことがありましてね、やっぱりそれも思いの世界かなとか思ってしまうんですけど、
いやもう感謝の世界です。
やっぱりそれもやっぱりもっと正せば感謝の世界なんですか。
うん、思いも感謝の中に一部含まれてるんですけどね、大きい感謝の中にね、その思いもちょっとね必要な時あるんですよね。
あ、それもじゃあ感謝の世界の中の一部分と考え
てるんですね。はい、
ありがとうございました。あ、感謝の世界っていうのも広いわけですね。
そうですね、感謝の世界は全てを包むんですよね。
あ、
はい、その中にやっぱり思いの世界もあって、思いも必要なのでね。
あ、いや、あんまりそういう時は自分を責めないわけ だ言ってしまったら
そうだよ、言ってもないですよね。
なるほど、
それも大きい感じですよね。
古神道、私も最近まあ、日本にあんまりいないんですけども、二十歳頃から世界中飛び回ってまして、もう80数か国ぐらい行ったんですけども、最近日本人の心っていうのはすごく大事だなと思い出したんですね。逆にですね、向こうにいましたら、で日本の心って何だろうかなとか思ってる時に、まあ、おじさんの本を読ませていただいて、あ、そうか、日本人は昔はその別に神道でもこういう神社もなければですね、本当にこう自然界に対して感謝の思い、ね、神様の宇宙の使いに対して感謝の思いを持ってた民族だったんかなって感じは出たんですけども、それはやっぱり日本人の本当の心ですかね、なんかこう、
うん、ね、ただね、この島国、日本のね、国の心じゃなしに、神様の本源の日の本の国の心ですよね。
あ、別に島国じゃなくて、
だからそれはね、日本の国っていうんじゃなくて世界に共通してますよね。
そうなんですよね、私もあんまり日本というとこう世界と比べてしまう、そんな感じするんで、
ね、でも区別する必要ないですよね。
そうですよね、
同じ地球なのに。
そうですよね、私もそれ思います。
ね、そうですね、
そうですか、
はい、
じゃあ古神道っていうのはもう世界中にあったと考えて
る、ね、そうです、宇宙にあるんですね。
宇宙にあった。そうですよね、
もともと。そうですね、
確かにいろんな発展途上国といいますかね、こう未開の島とか2階の土地行くと、そこに住んでる方々の方がすごく感謝の気持ちがあって、
そうでしょ、ね、
感謝あって、感謝あって、
純真でね、素晴らしいですよね。
なんか心が通い合って、物は貧しく、心豊かなような感じがしますけどね。いや、もうそういう宗教ができる世界、元の前の世界の方がやっぱり、
そうですね、
平和で、私たちです
か。はい。
皆さんもなんかせっかくですね、それぞれいろんな思いもあると思うんですけども、いかがでしょうか。もうあんまり気取らないでこう思ったことをポッと出てくるっていうのはね、あんまり考えないでこう出てくることを大事にするのでしょうか、どうでしょうか。私先にまあね、ちょっと聞かせてもらいましたけども、その考えで、ここに来られたも何かねと思うんですよね。お誘いしても来れなかった方もいっぱいいますし、ふっとこうなんかうまいことを3人もらってくれた方も何人かして、不思議なご縁だと思うんですよね。
で、おじさん、
はい、
今日はどうも
ありがとうございます。
篠村さんから本をいただきまして読ませていただきました。今まで自分が気づかなかったことを、おじさんの簡単な言葉で、ああ、そうか、私はずっと思いの世界で生きてたんだなって、感謝の思う、感謝の生き方をこれからしていこうっていうのに気づかせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それで私、おじさんの本を読んでる途中に、私はありがとうおばさんになるんだって思ったんです。
ありがとうお姉さん。
ありがとうお姉さん。
それで未来のこの素晴らしいありがとうおばさんに言葉を
もうすでにね、ね、ありがとうお姉さんで出
てますよね、もう十分
ね、もう今のままで、そのままでいいですね。ありがとうございます。
もう何かになろうとしなくていいわけですね。もうすでになってるっていう、
ね、そうです。もう最高のね、理想の姿もすでに中にあって、それをね、出てくるの邪魔しなかったらいいんですよね。ね、自然に分かれたらね、自然に出てきてくれるんですね。
なるほど。
だから思いでね、力んで邪魔してるんですね。
本当ですね。なんかこう、なりたい、あなりたいって思ってしまいますもんね。
そうしますと、どのような心で普段にいればよろしいですか。
ありがとうございます。アホの一筋に。
アホの一筋です。
そのままでいいですよね。
そのままで、そのままというのが一番難しく
て、はい、難しく考えないで、
そのままでいっちゃうと、そのままにならんといかんかなと思ってしまうんですよね。
そうなんです、はい、すぐにこう形
もう何でもいいんです。 何でも大丈夫です何でもいいんですよ
世界っていうのはどんなふうに考えればいいんですか
世界、
はい、
いろんなね世界がありますよね。まあ、もともとの言葉の意味は世界ってね、時間と空間のね組み合わさったものという意味で、大きい意味はね、だから神様のね全ての表現というふうにねしていくのがいいんでしょうね。だから原子の世界もあるし分子の世界もあるしね、細胞も一つの世界だしっていうのはね、だから人体もこのね一つの世界ですよね。もういろんな世界が無限にあってね、神様の表現として、ね、無限に輝いた姿を撮ってるんですよね。だからみんな無限に輝いてるっていう見るのがね、本当の世界の見方ですよね。
無限に輝いて
る、はい、それ無限に無限に無限にっていうぐらいね、はい、だから石ころ一個もね、本当はその中に無限に無限に輝いた宇宙があって、ね、素晴らしいんだっていうのがいいですね。
どうしても私たちは自分ということを考えますと、この肉体とかね、自分の中にある意識みたいな感じ、心みたいなのを自分だと思ってるんですけど、本当はもう無限の無限の世界が本当の自分ということ。
そうですね、神様のおかげそれをね、新たに新たにね輝かせてね、作り上げて与えてくださってるだけでね、それを受け入れるだけでいいんですもんね。新しいねプレゼントほど無限に輝いた姿を取ってね、与え続けてもらえるんで、だから思いの心は過去を掴んでしまうんでね、新しいものを受け損なうだけなんですけど、ね、中西さんの心で新たに新たに受け直したらいつもみんな無限に輝いてるっていうのがいいですね。
どうですか皆さん、何か思うことあったらね、何でも気にな、く
はい、
今日の前ありがとう
ありがとうございます。
私も50歳ぐらいまで本当にいつも頑張るのが癖になって、頑張ってるんだけど、それがもう普通の姿で、その原動力が案外怒りから来てたりして、それで中国のご縁あって何回か行ってるうちに、その怒りのエネルギーじゃなくて本当のエネルギーは誠の愛ですよってこう先生に教えられて、まあ、それからちょっとずつ今まで その頑張りの姿を、本当に長いことが分かりましたけれども、最近ちょっと生き方が楽になりました。でも要所要所で必ず自分の体に怪我をしたり、本当に熱が出て死にそうになったりっていうのをこうちょっとその時って慢心してるのかなって思いながら、この3ヶ月前にまたちょっとスポーツやりすぎて、松田で姿になりまして、最初の1ヶ月ぐらいはまあすぐ良くなるわってこう思ってたのが、2ヶ月の終わりぐらいからだんだんこう自分の体にまたこう不満を持つようになりまして、でその時に下村さんからご飯を送っていただいて、呼んでるうちに、あ、怪我してからこの足にありがとうっていうのを忘れてた、でこの悪い足だけじゃなくてその間ずっと頑張ってくれたもう足がもう性に愛おしくなって、松葉杖の腕からもう体から悪い足も本当に私に何かをこう気づかせてくれてるんじゃないかなってこう思うようになって、でその瞬間からなんかすごい足に力が出てきた、もうシールもありがたくてうちの玄関に貼らせていただいたり、今までのありがとうっていうのは、本当にありがとうを簡単に言ったんですけれども、そこには本当の意味が、心が真心がやっぱりちょっと不足してたんじゃないかな、そのありがとうございますという言葉の、今回の出会いはこれからの私の生き方の中で、とってもいい導きになるんじゃないか。でまた今日
ここを部屋入れていただきましたら、中国行ってまずお寺で一番先、本当にあのゆうかちゃんもおっしゃいましたけど、あの弥勒菩薩、本当に先生と同じなんです、うん、あの私もちょっとずつそういうお顔とそういう心に近づいていけたらいいな。
もうすでになってますよ。